2023年4月16日、日本キリスト教団勝田教会第二礼拝を始めます。招きの言葉、神の子らよ、主に来せよ。栄光と力を主に来せよ。皆の栄光を主に来せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。それでは皆様お立ちいただきまして、三栄二十九番天の御民もを賛美しましょう。詩編を購読いたします。子ども賛美歌の後ろにある購読詩編15、詩編121編より。皆様はプロジェクターの一段下がった赤いところを お読みください。それでは購読いたします。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けは来る。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、今もそしてとこしえに。それでは子ども賛美歌90番、主はよみがえられたを賛美しましょう。それでは子どもメッセージを鈴木光牧師にお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。 はい、じゃあ早速今日の聖書の箇所を読んでいきましょう。じゃあゆっくり最初は読んでみたいと思います。いきます、せーの。イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。ルカ24章15節。はい、いいですね。じゃあちょっと早くしてみます。せーの。イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。ルカ24章15節。はい、じゃあ絵でお話していきたいと思います。イエス様が復活をして、そしてね、その後お弟子さんたちもね、ちょっとはね会う人いたけど、まだあんまりみんな会ってない時、2人のお弟子さんたちがイエス様がね復活したエルサレムの町からエマオっていう村に向かって旅をしていました。どうして旅してたかな、わかんないけど、2人ともね顔見てすごいがっかりしてるでしょ。多分ねイエス様が死んでしまったから、ああもうダメだって思って悲しい気持ちでね歩いていたんだと思います。誰かが復活したとか言ってたけど、そんなことないよな、ああイエス様死んじゃってもう俺たちも終わりだ、悲しいな、そう言いながらね歩いていたみたいです。そこにね声をかけてくる人がいたの。不思議とねその人が誰かは分かりませんでした。でもそれは実はね復活したイエス様だったの。2人ともね悲しすぎたのかな、全然気づきませんでした。はい、じゃあ次お願いします。でもねイエス様は2人と一緒に歩いてね旅をしながらお話をしてくれたの。どんなことがあったんですか、え、あなたもエルサレムの方から来たのに知らないんですか、イエス様っていう素晴らしい人がね殺されちゃったんです、もう俺たち終わりですよ、そう言ったのね。そうするとねこの一緒に歩いてくれる人は、どうしてそういうふうに言うんですか、もう言われたこと忘れちゃったんですか、私がって言ってないよ、ごめんね、聖書に書かれたことを思い出しなさいって言ってね、もう一度聖書のこと全部最初からねお話してくれて、救い主がどういう方だかちゃんとね話してくれたんです。さあそろそろね村に着く頃です。ちょっと待ってね、どこまで行ったんだっけな、まだです、はい、村に着く頃です。さあそこでね、その人がまだ旅を続けようとしてるから、2人はね、あ、ちょっと待ってください、とっても素晴らしいねお話でもっと続き聞きたいです、どうか一緒に泊まってくださいって言ったので、そのねイエス様だった人はね一緒にね泊まってくれました。でもねまだ気づいてない。さあそしてねご飯の時間になって、あの最後の晩餐でしたように、その人がねパンを裂いてみんなに渡してくれたの。さあすると一体どうなったでしょうか。はい、お願いします。その瞬間に2人の目がねパッて開けて、あ、イエス様だった、分かったのね。さあそしてねその瞬間にまたイエス様は見えなくなってしまいました、消えちゃったのね。でも2人はねもう分かったよね、イエス様は本当に復活した、私たち会った、分かったから急いでエルサレムに戻ってみんなにそのことを伝えることにしました。さあもう一回御言葉を見てみましょう。イエス様ご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた、ね、これって、まあ、確かにね今イエス様がね急にこの場所にね直接体を持ってくることはまあまあなかなかないんだけど、でもね同じようにイエス様はね私たちと一緒に生きていてくださるんだよっていうことです。目には見えてないけどね、イエス様の霊が私たちと一緒にいてくださいます。このことね今も変わらないし、イエス様は今も生きておられるので、そのことを覚えてほしいと思います。はい、じゃあ一言お祈りして子供メッセージを終わりたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、愛する天の神様、皆を褒めたたえます。今日もみんなで集まって一緒にあなたを喜び礼拝することができてありがとうございます。イエス様が復活してくださったこと改めて覚えて感謝します。また今もこの二人と同じように私たちと一緒に今いてくださることを心から感謝します。どうぞあなたによく聞いて、またこれからも一緒に歩んでいくことができるようにしてください。今日から始まる一週間もイエス様一緒にいてください。この後の文教もイエス様一緒にいて祝福してください。このお祈りを イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、じゃあ子どもたちと CS のスタッフの皆さんは下に移動して分教したいと思います。今日はユース科の分教もあるので、学生の皆さんはどうぞあっちで一緒に分教しましょう。
それでは聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の箇所は、新約聖書マタイによる福音書28章11節から20節、新約聖書の60ページです。マタイによる福音書28章11節から20節。婦人たちが行き着かないうちに、数人の晩兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。サントサントサント
祈りをいたします。恵み深く憐れみ深い天におられます父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今朝もこのように恵みの座へとあなたご自身が近づけてくださり、私たちを招き導いてくださいましたことを覚えます。また神様、あなたのその御力によって日々私たち歩みが守られていることを心より感謝いたします。この地においてさまざまな不安やまた世界的な恐れもありますけれども、その中にあっても変わらずに主に守られ、このように聖日を迎えられ、そしてあなたとの歩みを続けられていることを感謝いたします。日々あなたに生かされ、あなたの光によって私たち希望を与えられ、そして日々の歩みの中でが豊かにされていますことも心より感謝いたします。どうぞこの恵みの時、あなたの恵みを覚えつつ、日々のあなたとの歩みに思いをかけることができますように、私たち一人一人今一度あなたとの特別な交わりの中に置いてください。どうぞこの礼拝に集えない方々の上にも同じ恵みがありますように、また特に悩みや病にある方のとは主が共にあってくださり、癒しの技をなしてくださいますように祈り求めます。 主はすべてをご存知です。必要なものを与えてくださり、一人一人主の平安のうちを日々歩むことができますように、切に祈り求めます。私たちはこの一週間を振り返りますと、それぞれがこの世において営みを続けてまいりました。その生活が守られましたことを感謝いたします。しかしながら、主よ、あなたご自身の恵みを生かされたものもあれば、日常の生活に追われあなたに背を向けてしまったこともあったものもあると思います。またあまりの慌ただしさにあなたを忘れ、日々の生活に翻弄された一人一人もあるかもしれません。しかしながら、神様は同じ恵みを私たちに与え、日々私たちを心にかけてくださる。そして内なる主は日々の歩みを、気づこうが気づかまいがかかわらず、心尽くして支えてくださっていることを今一度確認します。どうぞ気づかずに犯した罪、また世の中に翻弄された自分自身を今主の御前で新たにしていただけますように、悔い改め主に主を慕い求めます。この今持たれています礼拝の上に主の臨在があるように、またもうすでに主は共にあられますから、どうぞお一人お一人のうちの聖霊なる神様により、私たち主の御顔を仰ぐことができるようにしてください。天で持たれます礼拝と同じ恵みに預かることができますように、また世界中で持たれております神の家族にある礼拝を主ご自身も喜んでくださり、また同じ恵みを授けてくださいますように祈り求めます。どうぞ礼拝を持てない地域におきましても、主よ、あなたの御臨在があり、そこに主の平和がありますように祈り求めます。このように礼拝が持てますことを感謝いたします。その中で今日はこの小さきしもべが御言葉を取り継がせていただきます。賭けも多く貧しいものでありますけれども、主に一切お捧げいたします。主ご自身が唇を清めてくださり、あなたご自身の道具として用いてくださいますように、語られます一つ一つの言葉が主の霊の言葉でありますように、主ご自身の御声がそれぞれの方々に届きますように切に願い求めます。また主はお一人お一人に語りたい言葉がありますから、どうぞ心の耳を開き、あなたご自身がそれぞれの魂の奥底までその言葉を響かせてくださいますように、それぞれが主の御声を聞くことができるように、主が共にあってくださり、その備えを施してください。あなたの語る言葉は生ける言葉です。私たちの命を育み、希望の光を見出し、そして生きる力を与える、一歩踏み出す勇気を、また背中を押す言葉でもあります。どうぞ私たち一人一人の胸の内に働きかけてください。そして小さな信仰も主にあって、あなたの霊にあって大きく羽ばたくことができるように、どうぞ主よ、あなたご自身が大いに私たちのうちでも働いてください。主はこの礼拝のすべてのところに風のように舞っておられます。主の霊は満ちています。そして私たちのうちにも主の霊は満ちています。主がおられることに心より感謝いたします。今一度私たち主を見上げ、あなたのその霊に守られ、この礼拝をお捧げすることができるようにどうぞ整えてください。そしてあなたの恵み豊かなそのギフトを受け取ることができますように、この聖日また新たにされ世に出ていくことができますように、神様、私たちの歩みを豊かにしてください。どうぞ主の御声を聞かせてください。そしてあなたの御声によって、あなたの語る言葉によって、私たちの人生を豊かなものにしてください。主の平和が 私たちの人生の上に満ち溢れますように、主の平安をお与えください。あなたの御声を慕い求めます。しもべは聞いております。お語りください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌91番、神の恵み豊かに受けを賛美しましょう。今日あなたの弟子となって綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。先週はイースターでした。復活の主を覚えて新しいスタートを切る、その今日は初めの聖日の日です。新しく歩み始めた私たちにふさわしく、神様が私たちを派遣してくださる、その御言葉の箇所から今日は始まっていきます。以前はですね、クリスマスの次の聖日が私にとってはこう新しいスタートの年だったんですね。イエス様がお生まれになったその次の日から新しくなるっていう、こうイメージでいつも年末のあの最後の礼拝をこう楽しみにしていた、そういう歩みがありました。しかしながらですね、ここ最近はですね、このイースターの次の聖日がなんとなく私はこう新しい始まりの年のように感じるようになりました。それはですね、おそらくこうイエス様と神様と共に歩む日を重ねていく中で、このイエス様の復活という事実が大きなものになっていってるような気がするんですね。私たちのこう歩みの中にものすごく大きな、そういう出来事だのよ、出来事のようなこう気持ちに私自身がされているのかなっていうふうに思っています。皆さんはですね、この主の復活の命に生かされ、そしてそこから生きる力と希望に預かっています。皆さんが信じていようがいまいが、この事実は変わらないわけですね。なぜなら神様のご計画であり、そして神様が一方的になさっていることだからです。しかしながらこれは真実なわけですね。でもですね、私たちは復活の命って言われても、これが命ねっていうわけではないですね。だからなかなかこう体感して実感を持って、そうなんだなって 感じるのはすごく難しいですよね。復活のことって信じることがすごく実際的に難しいと思います。どうしてもこう知れば知るほどここで理解してしまうというか、ここが先行してしまう。復活の命、そうよそうよって思っても、あ、それに生かされてるっていうふうにこう実感して感じるっていうのはなかなか難しいのかなっていうふうに思います。しかしながら、そんな私たちを知っていても、神様の方ではイエスの弟子としてあなたたちは歩みなさい、復活の命に生かされなさいというのをこう何度も何度も呼びかけてくださるわけですね。そして本当にそのことがすごく今日は強く語られている箇所ではないかなと思います。復活の真実と、そして私たちの歩みに目を留めて、今日の御言葉から思いを巡らしていきたいなと思います。今日の箇所はマタイによる福音書の最後の箇所になります。ここはすごく私は思い出深くてですね、洗礼を受けて初めての1月1日の日のディボーションの箇所がマタイの28章のこの箇所でした。そしてですね、何の知識もなく無知でディボーションをしていた私はですね、この箇所から献身しようって思ったんですね。献身っていう意味がまず分からなくて、主に従って歩むことだと思ってました。ただそのことを告白しただけだったんですけれども、その告白をおそらく神様はしっかり心に留めたんでしょうね。それがあっての今なのかなというふうにも思います。十何年もかかって今がありますけれども、本当にそのぐらいにやっぱり弟子となること、また神様に従っていくということがものすごく語られている箇所ではないかなと思います。主の復活の出来事はイエス様に従う弟子たちだけではなくて、イエス様を十字架につけたその殺害を計画した人たちにとっても衝撃的な、ものすごく大きな出来事でした。聖霊によらなければ、神様の力を借りなければ、本当に私たちがそのことを悟るというよりも体感することも、またそうなんだなと実感を持って生き抜くこともできないような、本当に私たち人の力では難しいことだと思います。しかしながらですね、本当はですよ、私たちの人生にとって復活の主がおられること、それが私たちにあることっていうのはものすごく人生において必要不可欠なことなわけですね。そのぐらい重大なことなわけですよ。私たちの生き方を変える、人生を変える大きなことなんです。でもものすごく遠く感じる出来事、そのあたりが本当に難しいなというふうに思います。マタイによる福音書はですね、特に主のその命というよりは道からとその経緯に着目して、そしてその当時のユダヤの人たちにこのことを語ってるんだな、復活のことを教えてるんだなというふうに思います。ちょっと余談になりますけれども、私は今年も昨年同様にですね、ヘブル語の聴講をまたさせていただいてるんですね。で、授業が始まったんですけれども、今年の突破な、神様がその先生を通して私に語ったことは、聖書は読むんじゃなくて体感しなさいっていうことでした。そしてですね、先生から勧められたのがですね、読まずにいろいろなところで御言葉と触れ合いなさいということを言われました。そこでですね、今年度初めて、まあ前から少しはやってたんですけど、意図してやってることはですね、聖書をまず素読、何にも考えずにそこを読む、そして次に自分が音読、声を出して耳で聞きつつ読む、それからですね、今聞く聖書っていう便利なものがあるんですね。人が聖書を読んでいるのを聞くっていうことを結構意識的に今してるんですね。不思議なんですよね。音読とか声に出さないで読んだことをのこう聞き漏れっていうのがあるんですよ。実は読みこぼしっていうのがあって、それが声に出して読むと気がつくんですよ。 本当に、あ、こんなこと書いてあった、そこでまた枠が広がるわけですね。あと人の読んでいる聖書って全然聞こえ方が違うんですよ。初めて知りました。そういうことを意識してやったことがなかったので。そんな中でですね、実は私ヨハネの福音書とマタイによる福音書のこの復活の箇所を結構今回は何回も何回もそういう形でこう体感しようと思って聞いていたわけです。そこですごく残ったことは、ヨハネによる福音書って命について書かれてるんですよ。ものすごく命っていうことを強調して実は語ってるんですね。でもマタイによる福音書はこの神様の道からと権威、権能を授けているって書かれてますけど、権威についてものすごく強くメッセージされているような印象というか受け取りができるんですね。本当になんかそういうのも、あ、すごいな、違うんだこんなにっていうのを感じながら準備させていただいたんですけど、弟子として派遣されるっていうことはやっぱり神様の道からが働き、そして神様ご自身の権威を私たちが受けて、そしてすることなんだなっていうのを実はすごく強く受け取ったんですね。もうここで本当はメッセージ終わりにしていいぐらいにまとめの感じのお話になってますけど、でもここからスタートしますからね、はい。それぞれがもう救われたと同時に弟子とされてるわけですよ。そして弟子となってさらにそこから派遣されていくわけですね。私たちは外に向かってそれを伝えるように神様に任務を与えられているわけです。そのことについて今日の箇所から一つ一つちょっと思いを巡らしていきたいなと思います。それではですね、まず11節と16節17節を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。婦人たちが行き着かないうちに数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。16節いきます。3、はい。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。先ほど言いましたようにイエス様の復活の出来事はイエス様の弟子だけではなくて、イエス様を十字架につけた人たちにとっても非常に恐れを感じるような衝撃的な出来事だったというのが分かると思います。イエス様を十字架につけてその殺害を計画した人たち、つまり祭司長や律法学者だった人たちは万兵を使わしてその墓を、こう見張らせたわけですよね。しかしながらイエス様の復活の出来事が起こった。このアンチな人たち、アンチイエスな、イエスの人たちは本当にこのことを非常に恐れました。なぜならばもちろん万兵は目にしていますよね。目にしています。しかし祭司長たちは聞いただけですよね。見てはないわけですよ。しかしながら彼らはその話に対して多額の賄賂を使うわけですね。お金を万兵たちに払って、そしてこの出来事を隠蔽しようと関係者を買収して偽証させるわけですよ。隠蔽工作にを図るわけですね。イエス様のご遺体は弟子たちによって盗まれたというふうに言いなさいっていうわけですよ。もうまるでドラマのようですね。現実の社会にもあるなんかすごく臭い匂いのする影のお話のようなことがこの時代にも起きているわけですよ。そして皆さん、イエス様のご遺体は弟子たちによって盗まれたと言いなさいって万兵たちは言われるわけですけど、冷静に考えてみてください。万兵は警備してるわけですよね、お墓の前を。そしてご遺体が盗まれましたって言ったら、まるで自分たちは仕事ができないっていうのを皆さんに話すことになりませんか。しかしながらそれを感じないぐらいに大きな出来事だったわけですよ。現実だったっていうことです。そして祭司長たちはその話を聞いてそれを信じるわけですよ。さらに彼らはもうあなた方がそういう任務を守れなかった、そして罰せられますよね。 だって万兵の人たちは守ることが仕事なのに、それをができなかったから遺体が盗まれるわけですから、そうなると彼らは罰せられるわけですよね。しかしながら罰せられないように役人にはうまく言うから、だからそれを言いふらしなさいっていうふうに言うっていうことは、このアンチな人たちにとってイエス様の復活が真実だったということです。真実は証ししてるってことです。彼らは本当にその出来事を恐れて、もうどうにかしてこれを亡き者にしなきゃいけない、そうしなかったら大変なことになる、真剣だった、熱い思いを持ってたわけですよ、それをなくすためにですね。でもその思いこそが、そのことが現実として彼らは信じていたっていうことにもなるわけですよ。しかしですね、それに引き換えですよ、11人の弟子たちはどうだったでしょうか。11人の弟子たちは、婦人の弟子たちに言われた、婦人の弟子たちは復活したイエス様に、弟子たちにガリラ屋で再会しようと伝えなさいと言います。そして彼らはその言葉を信じて、ここに疑っていたか信じていたかはよく書かれてないですけれども、とりあえず言われた通りにガリラ屋に行くわけですよね。そしてイエス様が言われた通り山に登り、そこで復活のイエス様と再会するわけですよ。しかしですね、書かれています、疑う者がいた、あっても疑う。アンチはですよ、もう大変だ、この事実をないことにしなくちゃと言って偽装工作をするわけですよ。それなのにですよ、イエス様とずっと生活を共にし、何度も奇跡を目にし、何度も神様のような言葉を受け取り、あ、主であるよと告白までしながらですよ、疑ってしまう現実がある。それが私たちの姿ですよね。私たちはですね、信じてます、間違いなくイエス様を救い主だ、主だ。でもですね、じゃあ全く疑わないですか。自分が受け入れられないものを神様から見せられたとき、また自分の思いと反してどうしてこんなことが起こるんだろうということが起こったとき、また未知の経験と、まあ奇跡ですけどね、私たちの範疇を超えた未知の出来事と遭遇したときに、これは見なかったことにしよう、なかったことにしようってとっさに思うんじゃないですかね。夜の礼拝の時には何度も皆様にご報告をさせていただいてるんですけど、私は本当にここ1年ぐらい、もうからし種一粒の信仰もないんじゃないかっていうぐらい低迷してます、信仰が。そして本当に礼もものすごく遠く感じてます。でもですね、そういう私だからですかね、神様って、私って夢を見るんですよ、昔から。もう水木あたりからメッセージが迫ってくると、もうその夢しか見ないんですね。夢でこうストーリー性を持って神様に語られることがすごく多いんですね。そういうふうで本当にこう自分が霊的に落ちてるから余計かなと思うんですけれども、もう御言葉を読んでいて、説教の準備をしていても、ものすごく御言葉が遠い自分が分かるんです、自分で。ああ、なんか祈っていてもなんとなくぼーっとしてるのが分かるんですね。で、自分でどうにもできないんですよ。自分で熱くしようと思って熱くできるもんではないんですね。一生懸命だから今までよりもはるかに祈りますし、御言葉を求めますし、本当に主の臨在、主の関わりをものすごい求めます。でもものすごく遠いんです、その自分をよく知っています。だからですかね、夜中の2時ごろ目が覚めました、木曜日。本当にでばってもうバーンってこう落とされて、にゃって目が覚めたんですよ。えっ、そこで残ったのは主の臨在だけでした。主がおられるっていうのだけがバンと頭に残って、それ以外何にも思い浮かばないんです。私は怖くなりました。そして、うん、寝ようって思いました、本当に。でもですね、寝ようって思えば思うほど、え、私は神様に対して何か悪いことをしてるんだろうか、え、私は神様に対して何かあった、もう思いがどんどん湧き上がってくるんですね、神様に対して。そして寝るのは諦めて祈りましたけど、そうなんですよ、自分自身が 想定できないこと、本当に自分自身のに抱えきれないような神様の臨在があったりしたときに、私たちは見なかったことにしたりするんだなっていうのは、私はごめんなさい、今日の聖書の箇所で本当に疑うものと自分がリンクしました。私ってそんなものなんだなって本当に思いました。でもそのぐらい怖いんですよ。怖いも恐れるの怖いじゃないんです。怖い怖いっていう怖いじゃないんですよ。もう恐れ多いんですよ。もう近づかないでくださいっていうぐらい、中学そんな感じでこう目の当たりに体感というか感じることができると怖いんですね。怖い。今までここの中でなんとなくぼんやりしていたものがわっと押し迫ってくると怖いんですよ。信じてれば信じてるほど怖いんですよ。私は疑う者がいたっていう字面で最初読んだ時に疑っちゃうんだって半ば軽蔑するような目線でそこを見た時もあったんですけど、知ってるからこそ怖い、信じてるからこそ怖い、神を知るからこそ怖いことってあるんですね。その時に直視できない、罪が多ければ多いほど自覚があればあるほど怖いです。本当にそういう思いもあるんですね。しかしながら神様はそういう弱い私たちを、またそういう本当に神を恐れてしまうような小さな存在の私たちを、熱く燃えたぎるような思いで主を信じる人たちと同じ使命を与えるんですよ。あなたは疑ってるから私のことはやらなくていいよなんて一言も書いてないです。疑う者もいても同じように弟子としなさい、同じ使命を与えるんですよね。神様はですね、ガリラヤに行ったというその小さな信仰の一歩を見落としません。そこをものすごく尊く見てくださるんですよ。そして弱く萎えている、また信じることすら難しい人をも用いてくださるんですね。それが私たちの信じる私たちを救ってくれる神様です。私たちがどうであるかより、その小さな私たちを用いてくださる神様が偉大だっていうことのが大事なんですよ。神様がその小さな私たちに目を留めて使わせてくださっている、その神様が偉大で、その神様が寛容で、その神様が私たちと共にいてくださることの方が大事だっていうことです。弟子とされることっていうのは神様がなさることだっていうことですよ。そのことを心に留めたいなと思います。それではですね、ちょっと先に進みたいと思います。18節から20節、一緒に開いている方はお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。復活の出来事はイエス様の弟子たちと、そしてアンチイエス様の人たちによって、これが現実であった、これが本当のことであったということが本当に証明されています。さらにですね、その復活の、そこで復活されたその命、それが永遠の命として私たち受け取ってくるわけですよね。その命の持っている権威と、そしてその力が本当に弟子となって派遣される私たちの中で働いてくること、神様のその権威と力が働いて私たちは福音を語れることがここで実は明かしされている、イエス様によって教えられているわけですね。11人の弟子たちはイエス様から重要な任務を言われるわけですね。すごく分かりやすく書いてあります。ご自分の天と地の一切の権能をまずイエス様が持っている、 私は持ってるんだよ。父なる神様が与えてくもう私に委ねてくださって、私はその同じ権威を持っている、権能を持ってるんだよっていうことを弟子たちに伝えてくれます。その上でですね、あなた方はだからあなた方は行って全ての人を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさい。どういうことを伝えたらいいかまで詳しくイエス様は話してくださってるわけですね。弟子となるっていうことはその福音を伝えることですよね。福音って何ですか？イエス様を伝えることですよ。イエス様ご自身が救い主であり、そして私の主ですという告白を持って私たちは救われますよね。その救いに預かること、それを公に表すことがバプテスマです。父と子と聖霊の名によってバプテスマを授ける、それは弟子を生み出すこと、要はイエス様を救い主だと信じて救われる人を起こしなさいということです。そしてじゃあその次に、そこで終わらないですね。じゃあ次に何をするかって言ったら、聖書にはイエス様ご自身のことが書かれています。そのイエス様ご自身のことを教える、イエス様ご自身が教えられたこと、弟子たちに教えられたことを同じように全て守れるように、あなた方が今度は私に代わって教えなさいっていうわけですよ。それが私たちに弟子に、全ての弟子に与えられた使命です。先ほど言いましたように、ちょっと疑いを持っている人も、そしてああ主よと熱く献身的な思いを持って従っている人にも、全ての人に同じ弟子としての使命が与えられている。そして同じ弟子として扱われている、神様にとっては同じ弟子であるっていうことなわけです。私たちはですね、どうしてもこのことを字面で読むときには、ああそうね、そうよね、そうよね、これ使命よね、さーっとで簡単にさーっと流れますよね。でも冷静に考えてください。これイエス様が十二弟子にしたことを私たちが世界中の人にしなさいということですよ。できますか？イエス様が私たちに十二弟子にしたことですよ。皆さん聖書で見てますよね、福音書で。それを私たちがイエス様に代わってみんなになさいっていうことですよ。イエス様は弟子たちを救い、そして信仰に導き、そして告白をさせ、そして教えられました。その生き方を教えられました。そしてその育てた弟子たちに、私がしたことはあなたたちは今度世界中に出ていてしなさいって言ってるわけですよ。ものすごい偉大な重要な任務ですよね。でも私たちがしようって思うからですよ。私たちが何かしようって思うからですよ。これすごく大事なのは20節なんですよ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。神様がなさるんです。聖霊なる神様がそのために私たちのうちにおられるわけですよ。聖霊なる神様が全てなさるんです。私たちはすぐですね、無理、できない、私にはそういうのはないのねって言いますよね。私も毎日言います、無理ですって。特に牧師になってから、牧師は無理ですって毎日神様に祈ります。でもですね、いつも言われます、あなたは何者なのか。そうです、私がするんじゃありません、主がなさることです。私は一歩踏み出すだけです。信仰ってシンプルなんです。弟子となって歩くことってすんごくシンプルなんです。信じてやったらいいんです。ちょっとだけ、初めの一歩だけですよ。私たちの信仰告白もそうですよね。信じますって言ったらいいんですよね。その後は神様が全部整えてくれるじゃないですか。信じる時に聖人になってますか？神様の目からは告白した時に神の民としてもうわーっと天でね、もう騒ぐ宴会が披露されるぐらいに喜ばれてますよ。でも私たち変わりますか？ 次の日からここに輪ができてたりなんてことはないですけど、目印になんてここに印が押されてるとかないですけど、私たち自身は生活何ら変わりませんよね。私はバプテスマを受けた次の日に、自分の生活のあまりにも日常と変わらないことに、あれってちょっと戸惑いました。もっとすごくこう変わるのかなと思ってたんですけど、その日は変わったんですよ。洗礼を受けたその日は。でも次の日はちゃんと同じ日常が待っていて、生活の中身はそんなに変わらなかったですね。心は変わりましたけどね、うん、そうなんですよね。でも私たちの日常は私たちが一歩踏み出さなきゃ変わらないんですよ。そしてその一歩踏み出した変わった門の開いたところに神様って働かれていくんですよね。だから信じて何かしたらいいんです。でもですね、私たちはいっぱい見通しが立たないとできないんですよね。だからその先にちゃんと保険がないと動けなかったりしますよね。失敗したくないですし、成功を目指しますし、私たちの願望の成功ですよ。それから私たちはできないっていうことで他の人に頼みたくなる、そういう一人一人がいます。でも神様はあなたを使わしてるんです、弟子として。そしてあなたをそこに置いてるんです、弟子として。そのことを今一度確認したいと思うんですね。そして神様は軽んじてないです。すごくイエス様がなさったことをしなさいって言ってるから、それが簡単じゃないということもよく知ってます。だから世の終わりまで一緒にいるんですよ。大変なことを頼むから一緒にいるんですよ。そして一緒に行きたい、一緒にやりたいって、だから神様思うんですよ。あなたと深く関わりたい、あなたの人生を一緒に生きたいって一番願ってるのはイエス様ですよ。だから世の終わりまで私はあなたと一緒にいるって声かけるんじゃないですか。だからあなた方は行ってって言うんじゃないですか。だからなんですよ。だからは何ですか。イエス様が一緒にいるんですよ。イエス様がなさるんですよ。神様の道からと神様の権威によって福音は広がっていくんです。私たちを通して、私たちの内なる神様が働いてです。そのことを心に留めたいと思います。そしてですね、20節をもう一度お読みしたいと思います。開いている方は一緒にお読みしましょう。3、はい、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。神様は世の終わりまで一緒にいてくださる。そのことがどのことよりも一番大事なんです。で、このことだけは疑っちゃダメなんですよ。このことだけは私たちの人生において信じて貫かなきゃいけないんですよ。だから一番最後に書いてあるのかもしれませんけれども、私たちの生きる力だからです。私たちの人生のすべてだからです。だから神が世の終わりまで私たちと一緒にいてくださることをしっかり今日は信じる心を持って心に留めたいなって思うんですね。神様は本当に私たちと共にあります。もうごめんなさい、本当に朝も泣いちゃったんですけど、私今本当に信仰が弱いんですよ。もうここ1年間スランプなんですね。私を育ててくださった本当に私の父親のようなその先生に言われました。メッセージを準備している中で必ず空っぽになって枯れる時が来る。その先生は5年って言ったんですよ。私は5年も持ちませんでした。もう本当に今ふっとね、今まで忘れてたんですけど、この間ですかね、その先生の記念会の時の言葉で思い出しました。私今空っぽになってる。今まで蓄えてきたものが全部もうできて、ここから一からスタートしなきゃいけないんだなって本当に思ってます。そういう思いになるんだよ。だけどそこからが本当のあなたの用いられ時で、あなたのメッセージを語る時なんだよっていうふうに言って励ましてもらったんですね。だから 泣いてもいいから語りなさい、朝の朝まで神様を信じ抜きなさいって言われました。絶対に語らせてくれるからって。本当に今それが支えなんですね。で本当に私自身がそういう中で歩んでます。本当にそういう牧師がこのようにメッセージを語らせてもらう皆さんにね、申し訳ないなって思いもすごくあって、本当に涙が出てきちゃうんですけど、でもですね、こうやって語らせてくれるんですよ。こうやって神様ちゃんと任務を果たさせてくれるんですね。その人その人の置かれた場所で、その人その人の置かれた周りの人たちに、それが世の終わりまで主が共に生きるっていうことです。共にあるっていうことなんですよ。私たちが弱っていても、私たちが主を見上げられなくても、主のもとに集えなくても、内なる主は生きておられる。そして内なる主はいつも一緒にいておられる。そして生かしてくださるんですよ。だからこのことだけは絶対に疑っちゃダメなんです。私たちは信じなきゃダメなんです。私は年間聖句で、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるっていう言葉を通して、本当にいい御言葉を神様与えてくださったなと思ってます。なぜなら信じているようで、一番ここに揺らぐ私たちがいるからです。だけど今年一年揺らぐたびに、この聖句を口に出して自分の耳で御言葉を聞かせていきたいって思うんですね。そして本当に主と共に生かされていきたいと思うんですね。私たちの置かれている福音を語る環境っていうのはすごく難しいです。だって周りにいるのは愛する家族、そして親しい友人、それから本当に仲良くなりたいご近所さん、また親しい職場の同僚、救われてほしいなと思うし、その人と神様の話をしたいなって思うし、天国でこの人たちと会いたいなって思わないわけがないですよね、皆さん。だけど一番話せないですよね。一番神様のこと話しづらい相手じゃないですか。愛しが深ければ深いほど神様を知らないことを伝えづらい相手じゃないですか。それは自分が語ることするからですよ。自分が救わなくちゃって思うからですよ。もっとシンプルにいきましょうよ。話したらいいんですよ。自分が得た神様の喜びを、自分が得た神様の恵みを、日常生活の小さな恵みをその時に話したらいいんですよ。ああ神様明かししなくちゃ、ああ神様伝えなくちゃ、ああ神様神様、一生懸命自分の頭の中で作り上げて喋ろうとするから、整えて喋ろうとするから、うまく喋ろうとすると喋れないんですよ。一歩だけ口だけ開いたらいいんですよ。ああ私こういうことがあったわ、神様感謝で、私いいと思います。私はよくガチャガチャをやるんですけど、ガチャガチャの時に必ず、今これしかお金がないから絶対にガチャガチャ当てたいね神様って言って、大体当たるんですね。その時に私の息子に、神様は憐れみ深いって言います。こういうことで疑うママをよく知ってるんだねって言われて、あそうだねって言いますけど、そういうちっちゃいことでいいんですよ。ちっちゃなあなたの神様体験が福音になるんです。その言葉がイエス様のもとに人を集めるんですよ。一瞬でもその言葉を通して神様と関わるんです、その人。だから神様感謝しますでもいいです、わ神様いいことしてくれたありがとうでもいいです。その名に力があるんですよ。その名を語る口に神様の権威が宿るんです。だから私たちはもっとシンプルに、もっと楽しく神様のことを伝えたいなって思うんです。日常生活の中で口に出したいなって思うんですよ。今日はですね、本当にこのことを、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、このことを信じるっていうことで、しっかりそれだけを心に留めていきたいなと思います。来週は光先生がメッセージしますよね。私は同じ箇所なのでとっても今日は嫌だったんですけれども、でもこのことだけでいいなと思ってますので、ぜひ 世の終わりまで主が共に私と生きているっていうところの確信だけ今日はしっかり受け取っていきたいなと思います。お祈りいたします。愛する主よ、あなたは私たちをよくご存知です。その弱さを、その揺らぎを、その賭けを、しかしながらあなたは私たちがやっとの思いで信じるその小さな信仰を目に留め生かしてくださる。主よ、あなたの偉大なその姿に、またその憐れみに、その慰めに心より感謝いたします。私たち一人一人は弱く小さく疑い深いです。しかしながら主は大いに用いてくださいます。私の小さな一言を、私の小さな足の一歩を、私の小さな優しさを、愛の行いを、あなたは大きく大きく大きく用いてくださる方です。だから私たち頭の中でややこしくせず、ただ信じて行うというシンプルなものにしてください。そしてその先は主の大いなる御業と主の御力によってすべてなされていきますように、あなたのその権威あるその命が私たちのうちに生かされています。あなたのその御力が私たちのうちに宿っています。だから私たち小さな小さなその一歩をあなたに従い、あなたに捧げていきます。どうぞ大きく用いてください。そしてどうぞ主よ、一切をあなたに明け渡しますから、その先はあなたが担ってください。あなたに期待し、あなたに夢を見、あなたに希望を抱きます。主よ、世の終わりまで私と共に生きてください。感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは皆様お立ちいただきまして、賛美歌401番、しもべらよ御声を聞けを賛美しましょう。 それでは使徒信条によりまして私たちの信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。ここで献金の時を持ちたいと思います。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美歌64番、真心込めを賛美しましょう。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ここで主題聖句の時ですが、まだ曲が決まっておりませんので、皆様と心を合わせて唱和お願いいたします。3、はい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイによる福音28章20節。それでは正英39-6、ハレルヤ、派遣祝祷総額報告をもちまして本日の第二礼拝を終わりといたします。
私は誰を使わすべきか、今行きなさい。私はあなたを使わす。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集われましたお一人お一人と共に、とこしなえにありますように。アーメン。